明けましておめでとうございます。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。ところで一昨年2012年という映画が公開されました。これは2012年に全地球陸地を飲み込むような大洪水が起こる、その中で一握りの人間たちが大型船に乗り込むことで救出されるという映画です。この映画の見どころの一つは、8000メートル級のヒマラヤを一気に飲み込む大津波です。あまりにもリアルなコンピューターグラフィックの映像に、見ている人は皆息を飲みます。そしてこのコンピューターグラフィックを作ったのは、日本人坂口亮さんという方なんですね。彼はこの作品でアカデミー科学賞を受賞しました。ところで、一体どのようにしてこんなにリアルな水の動きを表現することができたんでしょう。流体力学に基づいて映像を作ることによってです。ところが、これはなかなか難しいことだったんですね。坂口さんは流体力学を使えば本物そっくりの波の動きを作れるとは考えていましたが、実際に流体力学の本を読むと、ちんぷんかんぷんだったそうです。というのは、このジャンルは高等数学に支えられているからです。そして坂口さんは高等数学の本を買ってきて読むんですが、それでもまたちんぷんかんぷんなんです。なぜでしょう？小学校時代から算数が大嫌いで勉強してこなかったからって言うんですね。それで高校の数学の教科書を読み始めました。それでもわからないんです。それで中学の教科書、小学校の教科書と降りて行き、最終的に分数まで戻ったそうです。なんと彼は小学4年、分数の単元で算数と決別してたんですね。しかし、ここからは早かったそうです。分数から初めて中学の数学、高校の数学、大学の数学、高等数学まで上り詰め、ようやく流体力学の本を読むことができるようになりました。ここまで来て初めて、ああ、なるほど、水ってこうやって動くんだと分かったんだそうです。ところで坂口さんはこの途中の努力について、まるで数学や物理の勉強しているという感覚はなかったそうです。彼にとっては数学ができるようになるということが最終目的ではありません。彼はあくまでも大好きなコンピューターグラフィックの勉強をしているつもりなんです。だからそれほど苦ではないんですね。学生時代嫌で仕方がなかった数学を苦に感じないで取り組むことができた最大の理由は何でしょう？目的がはっきりしているということです。何のための勉強か、何のための数学かという目的がはっきりしていました。彼にとってはコンピューターグラフィックを通してこの映画を少しでも偉大な作品にするということが目的だったのです。才能ある監督が総力を挙げて取り組むこの映画に自分も参加して、より一層素晴らしい作品にするという目的がはっきりしていたので、勉強しているという意識すらなかったんですね。目的が明確になれば、多くの困難に耐える力が湧いてきます。いや、困難は良きチャレンジにすら変わっていくんですね。ところで、映画には映画監督がいるように、実は人類歴史にも人類歴史総監督がおられるのをご存知でしょうか。聖書は人類歴史の最初から最後までを実に正確に語っている予言の書物でもあるのです。神様がこの世界を作られた時から今日に至るまで、いや人類歴史のゴールに至るまでを語りきっている書物なんです。監督は作品を作る時に配役を決め、ロケ地を設定し、様々な役割をスタッフに与えます。それと同じように、神は人類救済のマスタープランの中に、あなたが加わることを心から望んでおられる方なのです。この 人類歴史のテーマを一言で言うなら、裁きと救いです。すなわち、罪に対する裁きと、キリストによる救いなのです。神という中心を失った人間が、自分の欲望の赴くままに暴走する人類歴史の出来事は、破壊と悲惨の繰り返しです。この悲惨な世界から、誠の神様のもとに救出するために、神は救い主を送ってくださいました。この方こそイエス・キリストなのです。実は映画2012年にはモデルがあります。それは聖書の中に登場するノアの箱舟です。ノアの箱舟なんか神話だと思っている方々が日本の中には多いようですね。しかし現代科学は聖書の記録が正しいということをしっかりと裏付けているのです。例えば、全地球を覆った大洪水があったということは、化石によって証明されています。世界で最も標高の高い山であるエベレスト山の頂上の地面からは、貝や人手やサンゴの化石が発見されているからです。これは、かつてこの山をも完全に覆った洪水があったということの証拠なのです。また、ノアの箱舟のサイズと火については、驚くべきことが分かっています。それは、長さ300キュビト、幅50キュビト、高さ30キュビトで作るようにと、神から指示されたと、旧約聖書創世記の中に書かれてあるんですね。この箱舟のサイズの火は、30対5対3の直方体です。実はこの火で船を作ると、90度傾いても転覆しないで元に復元するということが分かっています。ですからこれを船舶の黄金火と言います。多くのタンカーはこの火で作られているのです。20世紀になって様々な実験により発見できた火なんですね。どうしてこれを大昔の人間であるノアが、この比率で船を作ったんでしょう。神が教えたというのでない限り、説明がつかないのです。さて、このノアの箱舟について、新約聖書の中で、このようなことが語られています。わずか8人の人々が、この箱舟の中で、水を通って救われたのです。そのことは、今、あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。ここで聞き慣れない言葉が登場します。バプテスマという言葉ですね。これはいわゆる洗礼のことではありません。ここで言うバプテスマというのは、キリストが私たち人間の罪のために引き受けてくださった十字架の裁きを意味しています。地球規模の大洪水の中で、箱舟の中にいた8人だけは安全でした。それは彼らが立派だったからでも、罪がなかったからでもありません。神が示した箱舟の中に入っていたからです。それと同じように、私たちもキリストという神の用意された救いの箱舟に入るならば、何からも安全なのです。一体何からの安全でしょう？死後の裁きからの安全です。また、やがてこの世界に降りかかる最後の戦争からも安全です。なぜなら、今天にいるキリストは人類歴史の終わりに到来し、本物のクリスチャンを皆天に引き上げてくださるからです。どうぞあなたも、この年の初めに、イエス・キリストという箱舟の中に乗り込んでください。心からお勧めしたいと思います。